三面第一回福岡教区司祭評議会結婚講座のあり方から100周年準備まで2026年第一回司祭評議会が開催され結婚講座のあり方教区創立100周年準備青年大会 WYD世界青年の日関連企画などについて協議が行われた。冒頭では各地区の結婚講座の現状が報告された。多くの地区で結婚式自体の減少や若者不足が課題である一方、熊本地区では信徒協力による体系的な講座が継続され、未信者からも好意的な感想が寄せられたことが紹介された。また、ベトナム人信徒向け講座では、対面とオンラインを併用しながら、継続的に実施している現状が報告された。協議では、結婚講座に携わる信徒夫婦の減少や、すでに同棲入籍しているカップルへの対応などが議題となり、安倍屋司教は、まず温かく迎えることが重要であり、信徒を信頼し支えながら、結婚講座への協力者養成を進めてほしいと呼びかけた。また、各地区に対し、結婚講座のあり方を改めて見直すよう求めた。福岡教区青年大会については、2026年11月21日から23日にかけて、韓国インチョン教区の青年40人を招き、福岡地区各小教区でホームステイ受け入れを検討する計画が説明された。主日ミサの意向の扱いについても意見交換が行われた。協議の結果、主日のミサ意向は継続し、読み上げ方法については各小教区の判断に委ねることが確認された。安倍屋司教は今後ミサ意向に関する文書を作成し、司祭壇へ通知する予定である。教区創立100周年関連では、7月以降の年間テーマを、出向いていく教会となるとすることが発表された。また、記念誌の準備状況や、各教会紹介動画、ネット巡礼企画、100周年専用ホームページ新設の進捗が報告された。100周年ミサについては、準備チームの設置、聖歌隊編成、会場整備などを進めるほか、貸切バス費用の一部を教区が負担する方針も示された。さらに、今年の教区主催の平和循環の準備状況、2029年日本カトリック障害者連絡協議会福岡全国大会に向けた実行委員会の立ち上げ、旧カトリック神学院の利用献金について、福岡カリタスの教区直轄課、WYD 広報活動、九州青年キャンプ計画なども報告された。各地区報告では、司祭不在時の主日の集会祭儀の活用推進や、集会祭儀司会者研修、小教区紹介動画作成支援の必要性などが共有された。最後に、安倍屋司教より、幼稚園、保育園、認定子ども園におけるチャプレン制度開始について説明があり、 福音宣教の一環として、園児、保護者、教職員への私牧的関わりを呼びかけられた。また、教区創立100周年企画として、2027年4月17日土曜、若松英輔氏、カトリック文筆家、批評家による一般向け講演会開催予定が報告された。福岡教区青少年委員会、インチョン教区の青年を迎えるために、4月26日、小倉教会で青年15人、司祭5人が集まり、2026年11月21日から23日に予定されている第2回福岡教区青年大会の準備会を行った。各地区では新しい会長や役員を選出し、新しい体制で今年度を始めており、各地区から代表の青年とベトナム人グループが集まり、プログラムを話し合った。まず、福岡教区の青年が昨年11月にインチョン教区を訪問した時の体験を振り返り、今年自分たちがインチョン教区の青年たちを迎えるにあたって何ができるかを話し合った。訪日する韓国人青年たちには、茶道などの日本文化や、教区内の小教区訪問、また、教区創立100周年にあたり、教区の歴史について学んでほしい、などの意見交換がなされた。今回来日するインチョン教区からの青年は、約40人。この40人は、11月21日に来日し、その日は福岡教区の家庭で2人1組になり、ホームステイをする予定である。ホームステイの中で、日本の家庭や日本の教会、信者生活を体験してもらう。そのため、ホームステイを受け入れる信者の家庭を20組、今後公募する予定である。信者の皆さんには、ぜひ率先して、ホームステイの受け入れ先となっていただきたい。詳細については、後日案内する予定。最終日の11月23日は、大名町教会で、青年インターナショナルミサを開催する予定である。青年だけでなく、ぜひ多くの信者に参加してもらい、福岡教区のみんなで盛り上げていただきたい。次回の打ち合わせは、6月7日、大名町教会で予定。青少年委員会委員長、桑原敦史神父、聖アウグスチノ修道会、笹岡教会助任、佐賀地区宣教私牧評議会主催、信徒研修会、互いに支え合い、出向いていく教会となるために、5月10日、佐賀教会で、佐賀地区宣教私牧評議会主催の信徒研修会が行われた。佐賀県内各地から老若男女に加え、外国の方も含む約80人が参加した。講師には昨年に引き続き、ヨゼフ・アベイヤ司教をお招きし、福岡教区創立100周年に向けての講話と分かち合いを行った。1年目は互いに支え合う教会を目指し、2年目は未来に開かれた教会となるよう努めた。3年目となる今年は、 出向いていく教会になることを目標に、100周年を迎えるにあたっての講話と分かち合いが行われた。講話は約2時間で、ガリラヤの風薫る丘の聖火で始まった。講話の途中、阿部野司教はユーモアやエピソードも交えられ、あっという間の2時間であった。分かち合いでは、人を誘うことの難しさや、日本の社会で求められる活動について議論した。また、教会の活動が個人の生活に与える影響についても、活発に意見が交わされ、互いの課題を共有することができた。佐賀地区は、福岡教区創立100周年を迎えるにあたり、互いに支え合い、未来に向かって出向いていく教会となることを目指している。各教会の状況に応じた取り組みを提案し、共有することで、青少年や外国人との交流を深め、未来の教会づくりに貢献したい。今回の研修で得た気づきを、各共同体に持ち帰り、日々の祈りと奉仕の中で具体的な一歩として実践していく。宅教会、中村信俊。写真、熱がこもる分かち合いの時。写真の説明、聖堂の長椅子にグループごとに座り、信徒の方々は、熱心に分かち合いをしています。写真終わり。出向いていく教会となるために。1、洗礼と献身。終着点から宣教への門出へ。シノドス第16回通常総会最終文書。シノドス流の教会。の66項に次のように記されています。宣教は洗礼を受けたすべての人を巻き込みます。信徒の第一の任務は、福音の精神を世俗の現実に浸透させ、それを変革させることです。教会憲章31-33。信徒使徒職に関する教令5-7参照。この宣言の土台にあるのは、キリスト者が洗礼によってキリストと一致しているという第二バチカン公会議の視点です。これによって信徒の宣教責任が洗礼と献身に根ざしたものであることが明確に示されたのです。しかし、洗礼と献身の至朴実践を見ると、この秘跡の捉え方に最高の余地があります。例えば、受洗を一種の上がりや終着点と考えてはいないでしょうか。本来、洗礼はキリスト者として生きる始まりです。誕生が成長のスタートであるように、洗礼もまた福音を体現し続けていく一生の歩みの門出です。献身についても同様です。未だに中学生の慣習とか、親の義務といった意識が根強くあり、秘跡の重みが正しく把握されていません。献身は形だけの儀式ではなく、聖霊の力を授かり、社会へ送り出されるための新たな門出です。また、新入信者が教会の手伝いという見習い期間をこなすだけで満足してしまう傾向も見受けられます。 教会共同体の一員になることはゴールではなく、キリストに従う使命を生き抜く資格を得ることです。受洗者が抱く達成感をいかにして使命感へと昇華させるか、それこそが第二バチカン公会議以来の諸文書が促している。入信の秘跡についての根本的な理解です。私たちは今一度秘跡を受け取って終わりにするのではなく、宣教へと向かう出発点として捉え直さなければなりません。宣教養成委員会、レナト・フィリピーニ神父、聖ザベリオ宣教会、呼ぶ気から広がる新たな絆と福音を伝えるパッション、情熱。復活祭の喜びの中、4月29日、旧カトリック神学院にて、福岡教区創立100周年記念準備企画、分かち合い劇、呼ぶ気軽視の場合を振り返る感謝ミサと集いが行われた。2月の上演から約2ヶ月、27人が再会を喜び、共に分かち合い、親睦の時を過ごした。まず、ヨゼフ・アベイヤ司教様を主祀式に、大山聡神父様、老子教会管理者、サン・スルピス司祭会と、桑原敦史神父様、笹岡教会助任、聖アウグスチの修道会の共同司式により、感謝ミサが捧げられた。大山神父様は説教で、劇の題材となった呼ぶ気に触れ、苦難の中でも注がれる神様の寛大さは、私たちの生きる力、と語り、どんな時も神様は共におられるという信仰を再確認した。続く分かち合いでは、参加者が教会の悩みなどを率直に語り合った。みんなが話を聞いてくれる場を求めているという声に、交わりの大切さを痛感した。懇親会では生伴奏により、希望の巡礼者や多言語で雨の妃が歌われ、教会の多様性と一致を象徴するひとときとなった。最後にアベイヤ司教様は、福音宣教にはパッション、情熱が必要と力説し、イエス様に出会った時の熱意を一人一人が思い起こすよう呼びかけられた。劇を通して得た仲間との強いパッションを合わせ、新たなチャレンジへ向けて絆の輪を広げていきたい。南粕屋教会、平井星子。写真、生演奏で雨の妃を歌う参加者たち。写真の説明。参加者の4人が楽譜を持って歌っています。2人の方はギター、キーボードを使って演奏をしています。写真終わり。訃報。ミカエル・山内清美神父。長崎大司教区司祭。5月19日、誤嚥性肺炎のため、起点。享年90。1935年9月28日、長崎県平戸市生まれ。田平教会出身。1961年5月、カナダ・モントリオールで司祭助会。1964年から1989年、福岡サン・スルピス大神学院にて教授・院長を歴任。1989年6月、 大崎教会主任、1992年5月、お告げのマリア修道会付き司祭、長崎純真大学大学院教授、長崎大学講師を歴任、2019年12月引退。山内清美神父様の顔写真があります。山内神父を偲んで。山内神父が90年の生涯を終え、帰転された。かつて、サン・スルピス司祭会にも属していたので、25年間、福岡のサン・スルピス大神学院で司祭養成に尽力された。そのうちの10年は、院長として重責を担われた。養成時代の山内神父は、ピリッと厳しく、司祭養成の四次元、すなわち人間的、霊的、知的、宣教私牧的養成に力を入れた。お互いの交わり、スポーツを励行し、よく祈ること、マリア信心も大切にされた。また、学的学びを深めることにおいては容赦しなかった。そして司祭は、キリストを宣教、私牧の現場で現存させる存在であり、信者が司祭を見るたびに、そこにキリストの現存を感じ取らせる司祭になりなさい、と講話の中で繰り返し話された。彼の説教や講話は、起承転結でわかりやすく、聞く人たちに感動を与えた。彼によって養成された司祭たちは少なからず、何かの面で彼を真似ているところがあるのではないか。今はただ感謝。大山智神父、サン・スルピス司祭会、老子教会管理者、マリア・フィデス、三枝紗恵子修道女、司祷会伊万里の聖母修道院、5月9日老衰のため帰転、享年96、聖願生活77年。